Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真西でこの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。ご意見ご感想は東京ヤングボス、ハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお待ちしてます。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、さらにポッドキャストのフォローボタンからフォローもお忘れなく。と、はい、うことで、ニャングバス、今回は質問コーナーということで、はい、皆さんから届いているメッセージ、もしくはディスコードのね、質問などに答えていきたいと思います。Hi guys, this is Mila. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。次のチャンスをお聞き逃しなく。じゃあ行くね。
質問を早速お願いします。
はい、ランランさんからいただきました。ありがとうございます。年齢は23歳から27歳、公務員の方からです。中学校で保健室の先生をしています。 お二人が日本の性教育について話していた回では、一教育者として身が引き締まりました。子どもたちに正しく言うべきな性教育をしていけるように頑張っていきたいです。内容は全く違いますが質問です。ポッドキャストの中でお二人がクラブの話をよくしているのを聞きます。
全然違うな。
全然違うね。私はクラブ経験はないのですが、めちゃくちゃ行きたいです。でもいざ行こうと思っても、どのクラブに行けばいいのか、いきなり行って入れるのか、どんな感じなのか分かりません。おすすめのクラブや最近のクラブ事情など知りたいです。ちなみにダンス、洋楽、K-POP 大好きです。まあ、まず性教育については本当にあの教育者の方として、ありがたいですね。ぜひ頑張っていただきたいのと、
ね、そうですね、
クラブに行きたいと。え？クラブ？
面白い。
クラブ行きたいの？なんかヤングボスでビップあの取るみたいな。
え、そういう、面白くない？
いやもうぜ、ごめん、絶対そういう意味じゃなくてマジでついてこれないから。
どういうこと、ついてこれない
って？この飲み方っておかしいから、世間一般的に言ったら。
あ、そうだね、確かにそうね、う
ん、シャンパンボトルもね、口に直接なんて、あらもうコロナ明けだから話せることでね、あってね。はい、もう死にますから本当に。
私最高記録で20本。
いい加減にして。良い子は本当に真似しないで。
いい加減にして。
いい加減にして、やめてください。
今加納美香さんか何か聞こえました。
お姉さんって。おやめになって。クラブ
最高。
でもこれ真面目に、真面目に話すと、うん、あの本当にお友達と、そして心を許せるお友達と行ってほしい、
う
ん、
そうだね。
これはリアルに女の子を一人で行くのは、はっきり言って危険です、
うん、いや行かないでしょ一人では。
だけどさ、これ分かんない人からしたらそれだから、
ね、行っちゃダメよ。
よっぽどね、あれじゃないと、常連とかじゃない限りは、うん、お友達と、なんなら3人ぐらいがいてもいいかもしれない、
うん、まあその方が楽しいしね。
楽しいし、
大人数の方が、うん、大人数の方が多分楽しいよ、うん、クラブって。
で、まあエントランスフィーっていうのが大体ありますから。
クラブのシステムから説明する。
そうそうそう、だってこれ行ったことないの。なのでまあトゥルッテルルーみたいな、ちょっとあの BGM かけてもらって、クラブの入門編みたいな感じでね。だいたいエントランスフィーはまあ女性の方が安いです。それはなんでってね、私ね、何回もあの酔っ払った時にあのエントランスでぶち騒いだことあるんです。なんで女は0円で男は金払うの、私も払わしてくれって。
面白い。確かにそうね、
ワンオークで、あの、まあ、それはね、男性の方が、まあ、
なんでかわかるけどね、
はい、もう需要と供給の仕方がね、女性の方が少ないから、はい、女の人にもっと来やすくしたいっていう思いで、あの女性は基本的タダで。
え、それもだけど違うよ。
何？
VIP の男の人たちに女の子をフロアから持って連れていけるためだよ。
そうなの？
その母数を増やすためっていうのは、まあそれだけの理由じゃないけど、それも一つ。
それも一つね、うん、まあ映画館でさ、水曜日女性で無料みたいなのと一緒なわけじゃん、うんうんうん、結局は。
あとは女性がいた方が見栄えが良くて、それに男の人たちが来るっていうクラブの戦略。
でもあまりにも女の人が少ないから、うん、でまあそういう、まあ、大体そういう感じ、1000円とか2000、今いくらぐらい？ 2000円とか
分かんない、
3000円とか、うん、そういう感じですね。
場所によるんじゃないかな、
はい、でクラブの中にはですね、あの VIP フロアみたいなのがありまして、はい、まあ一席一テーブル安くて10万とか、
うん、高くて100万とか、
うわ100のもあるんだ、
うん、多くそうじゃない、
100ある今の箱であんの、前はあった今もあんだ、
あるある、
100万払えるようないい席ある、
DJ ブースの横、
やだね、うん、ワンオークもさ、あのワンオークっていうクラブが六本木、今麻布十番かにあるんですけど、うん、前は六本木エリアにあって、
ね、あそこ良かったよね、
広くてね、あの元々は何あれ、
あそこで私多分初めてミラと会った、しかも
かもね、
うん、
見た、
うん、そうそうそう、
いた、
なんかの誕生日会とかでさ、よく見合ってて、うんうん、
いるいる、でもその挨拶する雰囲気じゃないんだよね、
うん、
あどうもみたいな、あ、うん、いつもいますねみたいな、はい、
でもこういう子たちがいっぱいいるのよね、
そうなの、
だ共通の友達を介して出会ったから、私たちもそういう子たちはよくクラブ行ってたね、あの時はね、本当に
いやもう毎週行ってればね誰かいるみたいな、だからそういう時は一人行っても安心なんですけど、うん、いやいやもうそんな話ほら自分たちのこの身をなんていうの、身を切りうるような話をやめようようちらの見えてきちゃうからいろいろ、
そうだね、
なんかまあそうで、まあ、音楽とかはでもヒップホップ系とか、
うん、
渋谷のバイヤー私行ったことないんだけど、どんな感じ、あれはゴリゴリヒップホップだよね、
多分私もあんまり行ったことないね、
あ本当、
うん、
とかかな、
私渋谷あんまり行かないかもね、
でも今渋谷の方がさ盛り上がってるよ ね、
そうだね、
クラブはね、
確かに
六本木の方が昔は圧倒的にいくつもあって楽しかったんだけど、うん、このコロナになって
六本木もないんじゃない、
一軒しかない、
一軒し、え、そうだね、うん、確かに、
うん、まあある細かい話あるはあるけど、うん、前だったら3件4件ぐらいやって移動してたよね、うん、何時までここにいて、うん、そっちの方が盛り上がってね、じゃあみんなこっち行こうぜ、
今行くから待ってて、
うんうん、バーッつってで大体朝の5時に閉まる、
うん、
で一番楽しいのは2時3時ぐらいですね、うん、はい、
私おすすめ入門編はセラビです、
あセラビいいじゃん、
なぜかというとそうルーフトップだし、なんかそのクラブ感がないから私あそこ好きで、うん、
バーっぽいよね、
うん、ルーフトップバーなんで、うん、中もあるけど外の空気を楽しみながら音楽を聴けて、うん、なんかビーチクラブみたいな感覚、
うん、その
外で音楽と、
ね、高いところにあるしね、
そうそうそう、だからちょっと入門編ではいいかも、そのどんちゃんどんちゃんのヒップホップのなんかアンダーグラウンドの行くよりは、
あそうかもそうかも、うん、さすがさすが元クラブオーナー
やめてくれ
元やめろ聞かないでくれ、でそんな感じかね、でも私はやっぱりそのいろんな出会いもあるし、
そうそう、
やっぱ音楽行き、うん、私が行き始めたきっかけはなんかあの音楽がものすごく好きだから、うん、やっぱあのライブのライブじゃないにしても、うん、DJ たちがこう流してる音楽を聴きに行くっていうのが一番の目的だった、
うんうん、そうだね、うん、私たち
あれは最高
だ、から私も友達の DJ がいないとあまり最近は行かないかも、
本当に嘘つけ、
本当本当呼ばれてあ曲やんのか、じゃあちょっとねみたいな、
なるほどね、
うん、でも一番の目的ってもうこのアマタラス始めて5年間コネクション作りでしかないのよ、
うん、
もうやっぱりクラブって、まあ、VIP に限るのみなのかもね、
う
ん、メインフロアでは出会いはない
、
VIP に来る方たちって本当に東京ってすごいなってやっぱりそういう時にさらに思うんだけど、世界中からさすごい人たちが来ても、最近だともうアーティスト海外セレブだったりアーティストが世界中から来てて、
う
ん
う
ん
う
ん、そういう VIP とかで会えるんですよ、
うん、
でお仕事の話につながったりとか、いろんな経営者さんと、まあ、みんな飲むからね結局、
うんうん、
経営者さんたちってなぜか、
うん、
そういうところを接待に使ってる人たちもいるから、うん、そういう仕事のために結構行ってるのが多いし、そういう経営者たちから呼ばれて、うん、あちょっとじゃあ一杯だけ行きますみたいな、うん、一杯がシャンパン5本になるみたいなのが最近の私ですね、
うん、そうですね、
はい、
私全然行ってない、今年もう指数えれるぐらいしか行ってない、
そうだね、
全然ちょっと
行くたびミラが外遊んでる時私いるもんね絶対、
うん、確かに、なんかちょっとクラブ遊びじゃなくて、なんかもう行きつけのバーって言ったらカラオケバーみたいなとこでしょ行って、そこでもう朝まで友達と飲むみたいなのが最近の
パターンかな、うん、大人になったのね、ちょっとクローズドで、
そういいかなと思って、
それで楽しむのもいいと思う、すごく、うん、
リハビリしたい、そうだってもうほらヤングボスでさクラブやりたいっていう話があるぐらいだから、
そうなんです、
ちょっと私
クラブオーナーに戻ろうかと思って、
はあ、やるか、まさか
ちょっとローランドさんにちょっとワンバズリもう一回させてもらおう、
そうしよう
取り作っちゃおう、
もう本当に本当にちょっとね、でも気をつけてね、でも行く方はあのそれは
そうだ、ね、
危ないって言いたいんじゃなくて、万が一のことがある可能性がある場所であ るので、まあ、私だったら最初だったら、まあ、こんなこと言うの本当に嫌だけど、私はいつもズボンで行く、 とか、うん、こう足が疲れたら嫌だからスニーカーで行くとか、うん、なんか自分が心地いい格好で、うん、あの楽しんでください。
私たちジャージで行くもんね。
うん、ジャージですジャージよく入れる
確かにな、
よく入る。マジで昔からジャージもういけないそんなの。はい、次。
はい、
あ、これはリーダーシップについての質問ですね、はい、まあ我々ボスなので、うん、結果的にこのアドバイスが一番しやすいかもしれないですね、
うんうん、
クラブの話よりも
どうだろう、
どうだろう、ヒデさんからです。ありがとうございます。18歳から22歳、大学生大学院生の方からです。人間関係についてお聞きしたいです、
うん、
今年9月から1年間イギリスに留学予定です。私はリーダーシップを取ることがあまり得意ではなく、周りについていく方が楽だと感じてしまいます。留学を機にこの性格を変えたいと思っているのですが、あまり自分に自信が持てず、周りに指示をしたりするよりも自分でやってしまった方が早いなどと思ってしまいます。お二人はいつも周りを引っ張る側におられると思うのですが、リーダーシップや自信を持つということに関して気持ちの持ちようや身の振る舞い方において、どのように自分を励ましたり、どのような他人とのコミュニケーションを心がけているのか教えていただきたいです。留学、やっぱりそうだね、海外留学してると全員がリーダーシップ取っちゃって、まあ、逆に言うとカオスなんだけどね。これがいいと思う、私はこうだと思う、でもこうだと思う、ぐわーみたいな、うん、それがなんか全部がいいか、うんうん、日本の学校とマジで違うね、
真逆だね。
どうする、え、どうする、どうするそうなんじゃん。ああいう構図は起きないけど、
そうね、意見皆さんあるからね、
うん、どうやって、まあ、引っ張る側にとして、うん、自分の気分の持ちようだったり身の振る舞い方、
なんか意見を持つのと引っ張るのってまた違うと思うから、そのリーダーにならなくても別にいいんじゃないかなと思うけどね。
めっちゃわかる、超アグリ、
うん、引っ張る必要はないんじゃないかって思います、うん、まず一つ。リーダーって結構生まれつきの素質もあったりするし、うんうん、絶対あると思うんだよね、私それで、それで成長過程の上でそういうなんかね、何かのきっかけに気づいたりとか磨かれて、リーダーシップのある素質があるよねっていう人はいるけど、意見を持つことをファーストステップにしたらどうでしょうか。
そうだね、だから意見のとリーダーシップは全然違うことだね。だから意見があるから引っ張っていけるってわけでは もちろんないから、
うん、
逆にリーダーシップって自分が意見をめちゃくちゃ出してる人じゃなくて、みんなの意見をまとめて進める人が意外とリーダーシップだったりするのか、キャプテンとか。
そうだね、
だからまた全然
先を見れたりとかね、
うんうんうん、どう、この気持ちの持ちようとか身の振る舞い方については、
何のだ、
まあ、こうリーダーでいる、まあ、我々はリーダーなわけじゃん、
うん、
中でこう他の人のコミュニケーションを取るときに心がけてる、
いや、なんか私は会社を経営し始めて5年で、人と働くとか、こうなんだろう、人を引っ張っていくっていうのがまだまだ5年しかやってないから、本当に今でも、あ、なるほどねっていう学びがあるわけよ、日々。
これはでもずっとじゃない、経営者の先輩の話聞いてても ね、一生そうだよね、学び。
そうだなって本当に思うし、うん、なんか私が思ってることが正解だとは思わないし、逆にまだまだ学ばなきゃなって本当に思う。人間関係って本当に一番難しいから、会社経営する中で一番難しいの人だと思うの。だから
でも人がいないと会社成り立たないからね、一人出てきたらどれだけ楽かね、そう、ぶっちゃけね。
でもやっぱり大きくするにはやっぱり人も大事だし、でも私も本当に人でもうストラッグルしてるし、こんだけやったのに辞めちゃうんだとか、こんな真実なんか残念だなとか、いろんなのがあるのよ、私も私でね、
うんうん、
でもなんだろう、リーダーシップを持つことに対してのこう言おうっていうのは、なんか最初の頃の私で言うとどんどんフェーズがあるんだけど、最初の頃私はこう求めちゃってたの、いろんなことを。で、あ、いろんな人がいるんだ、いろんな人がいるんだっていうか、その素質があり、スキルは人それぞれで、目的も目標も人それぞれで、私はアマテラスをこういう風にここまでしたいっていう膨大な夢があったとしても、それを押し付けるのも違うし、そのコンセプトには共感してくれたかもしれないけど、その夢を同じぐらい想像彼女たちができるかって言ったら、まあ、全員じゃないと思うけど、できない子も絶対いるんだなっていうのにも気づけたし、うんうん、
同じテンションでそのスタッフたちといることの難しさってあるよね。
そう、だから私はさ、こう毎日いろんな人に出会って、毎週いろんなところに行って、毎月いろんな国に行って、いろんなインプットがあるから、そのアイデアだったり想像力だったりとかアイデアが増えるけど、
うん、
それをこう隣にいるからって、あ、ごめん
わかるなるよねこうなるよ、ボーンってなるのよ、
すいません、
当たるのよ、なぜか知らないけど
その価値観とか目標だったり、うん、もちろんその金八先生みたいなさ、ルーキーズみたいなの憧れるよ。
みんな、いいかお前ら、ここは耐えるんだ。みんなで手を取り合って、頑張るぞみたいなね。あのテンションを一人でやってる時あるよね、会社で。一人だけ盛り上がって。
そうなの。
え、あいつどうしたみたいな。あるよね。
そうなの。
しらけるんだよね。
一人でそうだって、一人でバーって崩れて、一人で泣いてみたいな。
やる気出すよ、もう一本みたいなね。みんな、
そうなの。
でついてこ、なんか自分だけ盛り上がっちゃって全然ついてこないみたいな、うん、そういうフェーズもあるよね。
あるし、やっぱりでもそこに、でもなんだろう、そこってすごい大きな壁があるんだけど、その壁を乗り越えてきてくれる子がちょっとずつ増えてて、
うんうんうん、
こっちに来てくれてる子が今ほんの少しだけどちょっとずつ増えてて、でもだからといってそれを私と同じまではやっぱり求めてはないし、もうこっちに乗り越えてきた時点で私はもうこの子たち一生頑張ってほしいな、
うん、
成功させてあげたいなって思うんだけど、なんかその本当に人が増えれば増えるほどいろんな人たちがいるしね、と最初の10人は自分のパートナーたちぐらいのスキルのある人たちを雇えってすごいいろんな経営者さんに言われるんだけど、まあ無理じゃんまだ。
だってさ、それってさ、本にはそうやって書いてあるけどさ、
マジで難しいよ。
てか難しいし、そのファンドがぶっちゃけファンドがないじゃん、その、うん、なんていうの、そうだね、アセットっていうの、その資金がないとすごくいい人を、てかそんな、それってビジネススタイルとしてもちろん理想なわけじゃん、うんうん、できる人集めたらビジネス逆に成功しなきゃ、
うん、
意味ないというか、成功するよねそりゃみたいな、うん、じゃなくて、もちろんそのバジェットがあればそうしてるよみたいな、
うん、
でもないなりにどうにかこのある資金の中でやりくりしていい仲間たちを作っていきたいっていうのが、うんうん、ある意味スタートアップだしね。
そう、でもなんか私はやっぱりなんだろう、10年20年30年やってきて今ある人たちがいるのは分かるんだけど、行き詰まる時はあるよね。あ、なんかいつここになれるんだろうとか、
うん、
その自分と会社がどんなに大きくなってたり表面的に大きくなってても、その本当にチーム人って、でも簡単に入りたいとか言ってほしくない、もう
アマテラスに
っていうとこまで来てる。
アマテラスに簡単に入りたいって言ってほしくない、
うんうん、無理だよって思う、
うん、
今のこの規模で入ったら精神的に死ぬ覚悟あるって思うぐらい、スタートアップって本当に舐めたもんじゃないなって思うし、でもその分やりがいとかなんか得られるものって本当にあるじゃない。
舐められたら困るよね。
そう、怖
怖い、こいい意味で怖かった 今すごい冷静に。
いやでもそうなのよ、なんか本当にそれをすごく最近感じて、
うん、
なんでリーダーシップとは私もわからないけども、そうやって人に求めるのはまずよ、なんか悲しいけどやめた、
うん、
でお給料に伴ったじゃないけど人たちがいていいなっていうのも思うし、でも今の状況で最低給料で雇うような子たちいるかなとも思うし、意味わかる？
どういうこと？
なんかそのどんどん大きくしていかなきゃいけない中で、うんうん、経験値のない人たちとか、うんうん、社会人1年目2年目の子たちを雇うことが会社として正しいのか、
うん、そうだね、だって教えなきゃ、言い方あれだけど、そんぐらい学んで入ってこいってなるような内容も
そうだね
あるけど、大企業に入ればその基本的な基礎の部分で1年目で教えてもらえるから。
いやそうなのね、それはそあるね、すごく、
うん、ただそこにそのこっちがこうなんていうのかな、時間とお金を避けるキャパもないから、
うん、
できる状態で入ってもらわないと、
うん、
ただそこを教えるからこそアマテラススタイルっていうか、
う
ん、自社の働き方とかスタイルに染めやすいっていうのもあるよ ね、
うん、私情があるからさ、それ本当に良くないことなんだけど、なんかこれ私のボス悩みでもあるんだけど、うん、情ってボスもうあっちゃダメじゃん。
むずいよね。
でもそこまで教えるとそこまで情は入っちゃうし、なんでここまで教えてここまで見せてあげてここまでの世界をこんなにね、うん、やってあげてんのにわからないのって思っちゃう、
うん、
でもそれで自分が一番傷ついて自分が一番ただただ変に期待して落ちるのは自分だっていうのもわかってるから、もうなんだろう、良くも悪くも客観的に周りの人だったり社員を見れるようになっちゃったのがちょっと悲しいなっていうのもある、
うん、
その本当私金八先生を目指してたから
さっぱりし始めてるのね。じゃあ今
そうなの、昭和派じゃん。
そうですね、あれだんだん令和になってきた。
そうなの、最悪マジで。
でもそれはさ心のなんていうの、心のメンタリティとかヘルス的にはいいんじゃない。
だから本当隣にいる人だけにその昭和感を求められたらいいのかなっていうね、
うんうん、
とか、まあ、そう求めて、あ、こんなパートナーもそうだし、うん、難しい。
そうだ、ね、
求めるものが変わらない、うん、変わってきたかもしれない、
相手に対して
悟ってきたというか、
うんうんうん、そうだね。
だからちょっとリーダーシップに関してはいろんな意見があります。私もまだまだ学び途中だし
ね、リーダーシップは、
うん、
でもそうだね、私は最近やっぱそのコミュニケーションっていう意味では、うん、やっぱこうオンラインで私自身はあんまこう無駄が嫌いだし全部効率的にやりたくなっちゃうから、
うん、
これ全部オンラインでよくない、オンラインでよくないってなってて、うん、それって私のためでもあるし本人も楽じゃん絶対、
うんうん、
だけどそのせいで全然成長ができなかったっていうか、その成長が遅くなってしまった
子
もいるなと思うの、あまりにも効率化をしすぎて、
うんうんうん、
でやっぱ現場に一緒にこう来てくれたりとか動くと、うん、その場で注意できるからその場で改善できるし、
うん、
それが本人にとっての自信にもきっとなるし、うん、結果的にこう効率がいい、結果的にそっちの方が急がば回れだよね、本当に、う
んうん、あと一緒にいると見るものとね、うん、いろんなもので本当に変わるからね、知識も視野も、
うんうん、
その子自身の
だとね、なんか食べるものとか一つ一つこうマナーとかも、うん、仕事だけじゃないじゃん、やってることって、うん、やっぱ細かいところをここで挨拶した方がいい、ここはこういう風にいてねとか、
うん、
なんかこう特殊な仕事だからこそ、ただこの言い方とか、
うん、
タイミングとかどこまで教えたらいいんだろうとか、
うん、
ここはごめんお母さんに教えてもらっといてみたいなところまで言わなきゃいけない時もあるじゃん、わかる、
うん、
ごめんここは家庭
でみたいな。でもそういう子たちはやめてくな、アマテラスの経験的には。アマテラスはね、
うん、
なんか私はそこまでは私は教えられないっていうところになるから、う
ん、でもさ、その 私は逆に家庭で教えてもらってないっていうのはそれはたまたますぎるじゃん、
うん、
学校で教えてもらってない内容だから、
うん、
たまたまそのじゃあ親ガチャっていう言葉があるように、
うん、まあね、
たまたま教えてもらってない、じゃあ私がそこは教えてあげようってなっちゃう、
うん、
だよね、
優しいのよねきっと私たち、まだまだ
え
ボスとしては優しすぎるんだと思う、
優しすぎると思う、もっとスパンスパンスパンって、
いや本当にそう思う、
やんなきゃいけないけど、いや
それが結構なんか無駄な優しさだなって思うこともある最近、
うんうん、これでもちょっと質問に戻って、うん、まあ、まとめると、こうこの方はイギリスに留学するわけであって、
うん、
多分そういうリーダーシップを取りたいっていう人の中にこうなった時にどうやってやっていくか、だから一人ぐらいやっぱりついてったり意見をまとめるリーダーシップだったりとか、なんていうのかな、
うん、
あのっていうのも一つあると思うんだよね、
うん、
確かにこう自分でやってしまった方が早いところは、学生ってまた仕事と違うから何とも言えないんだけど、
まあでもチームワークとか海外行ったら多いじゃん、プロジェクト一緒にやるとかさ、そういう系の授業多くない？
多いけど、よくそれ妹とも話すんだけど、結局プロジェクトワークで、はあこれ全部私がやってるじゃんみたいなのもあるけど、
ある、
ね、でもそいつにやらせて点数下がるぐらいだったら自分がやって点数上げた方がいいなっていう、
うんうんうんうん、
っていうのもどっちもなんていうのかな、
でも社会に出ても同じだからね、
うまくどうやって生きていくかとか、うん、自分がやっぱ学校だから、
そうだね、
一番学べて一番自分のためになるようなプロセスを踏むのが、
うん、
なんか一番な気がするな、
うん、
でもやっぱなんか自信があるからリーダーシップを取ってるわけじゃなくって、そういう状況に置いてしまってるから、こうもう進んでいくしかないっていうのが、
うん、
だからそれが結局その進んでいくしかないから普段から努力してるし、
うんうん、
それがきっと必然なんていうのかな、こう勝手に自信になってってるのかなって思うから、
うん、
なんかあんまりこう自信と なんだろうな、こういう性格だからとかそういうのにとらわれずに、ま、
うん、
っさらの状態でせっかく留学に行くんだからね、と思いますけども。
そうだね、
うん、頑張ってください、
うん、
とってもいいとこだと思うイギリスは、
うん、意見をね言う、すごくいい練習になるんじゃないかな留学って、
うん、そうだね、
うん、
だから1年じっくりかけて自分のスタイルを見つけていければいいんじゃないかなって思います。
はい、
じゃあ最後ちょっとね面白いメッセージあったのでこれで締めましょう。ミカさんからです。ありがとうございます。23歳から27歳会社員の方からです。私は少林寺拳法を9年ほどやっています。その中で筋的蹴りという技があります。男性の急所、いわゆる筋的を蹴り上げる技です。筋玉を蹴る技ですね、はい、筋玉また出てきた
またなんか多いな、
デジャブ、デジャブだなこれ子供から大人まで女性を指導しているのですが、筋的は場所が場所だけに、子供はふざけて蹴ったり、若い女性は彼氏と喧嘩したら蹴ってやろうという声が聞こえてきます。 性教育的には絶対攻撃してはいけないところだと思います。しかし護身術的にはいざという時に最も効果的な技です。男性の急所を蹴るという行為はなかなか勇気のいる行為です。普段から攻撃する意識がないととっさにできないのも事実です。男性の大事なところというのも事実です。金的なことをどう教えていけばいいと思いますか。アドバイス的なことがあれば教えてほしいです。
金的、この少林寺拳法がどうとか、うん、なんかこれ海外で言うマーシャルアートじゃん、きっと、うん、
多分マーシャルアートなんだけど、またジャンルがちゃんと違うはずじゃない、
うん、なんだろう、私は体育の時間にね、カナダの教育で体育の時間にこういう、まあ、英語で日本語なんて言うんだろう、マーシャルアートって
護身術とか、マーシャルアートってなんて言うんだろう
を、まあその同じようなね、同じようなというか、そのこういう時にはこういう風にしろみたいな、あの向こうでは性教育の一環として体育の時間にやるの、うん、やってたんだよね、
やるやる、うん、
あのレイプが、まあ、海外は多いので、どういう自分の身を守るかみたいな授業でやってたんだけど、
護身術かな、だから
護身術、
まあ、うん、直訳はないんだけど護身術が一番正しいかもしれない、
うん、でもなんかその時その授業でもそうだったんだけど、これ最近なんかよく話題に上がるから私もよく考えてたんだけど、うん、日本って圧倒的に教育の過程の中で性教育を教えられないし、うん、親とのそういうコミュニケーションもない文化、
そうだね、
だからやっぱりなんかこう、その結果的に子供たちがふざけて蹴り合ったり、若い女性とかがそうやってなんかやってやる彼氏にみたいなのも、なんかそういう性教育でこのシリアスなものなんだよっていうのを知らないから生まれる会話なんじゃないかなって思うから、結局はその性教育の問題に戻る気がして、もっとそこが日本の教育に入り込むだったりとかは、こう親との間で、まあ、彼女がね一人でね、その子供たちの意識を変えるのって相当難しいと思うし、そうね、親の力もあり学校の力もあり、もう日本人の脳みそのその教育と知識的な部分から変えていかないとなんじゃないかなと私は思いました。
うん、そうだね、これを読んで、少林寺拳法、の基本にあるのが、力と愛が調和した状態が理想の人間像であり、肉体と精神、その2つの修行によって初めて自己確立が可能になる。だからそのマーシャルアートとか、その護身術っていうのは、私も護身術の一つのクラフティングっていうのをやったことがあるんだけど、また全然違うんだよね、
うん、
だからその少林寺拳、その少林寺拳法の中にあるこの金的っていう技っていうのが、またいろいろこう複雑にしてると思うんだけど、
まあね、
うん、その護身術だったら、ま、なんていうのか、もう問題ないと思うの、うん、その直接的にそのなんていうのか、身を守る技を教えてもらってるから、うん、だけど、
まあ、でもそれをふざけてこう休みの時間とかにやったりする、
うん、まあふざけてんだったらいいんじゃないって思うけどね。ふざけ、わかんない、私はなんかもうめちゃくちゃ蹴ってるんですとか、めちゃくちゃ彼氏を蹴りましたっていう話だったらやばいけど蹴ってやるとかわーいぐらいだったら、でもダメなのかな、
わかんない。
それがなんかなかなか、その私がなんかこの少林寺拳法っていうマインドをきちんとお伝えすれば、性教育云々じゃなくて、そのマインドを伝えれば、この技をどういう時に使ったらいいかっていうのは、よっぽどなバカじゃない限り理解はできると思うから、私ごめん、少林寺拳法詳しくわからないんだけど、今パパッと調べた中でも、やっぱりこう人作りのこうなんていうのかな、こう社会に立つ上での必要な教えだったりとか、自己確立っていうのをきっと教えていくのが少林寺拳法だと思うから、うん、そのマインドを丁寧に丁寧に教えていくと、おのずとこのふざけたことがなくなっていくんじゃないかなっていうのと同時に、あとは性教育がなさすぎて、ちょっとこの金的とかこの金玉的なことを言うのに、あまりにもやっぱ抵抗がキャキャキャみたいな、恥ずかしいみたいなのもあると思うんだよね、
う
ん、
そうだね、そうだと思う、
うん、
だ結局それがこうやってふざけたりとか、金的って言ったら、金玉とか多分なって、その性じゃないものを性にしちゃってるじゃない、うんうんうん、ふざけてたとしても、
うんうん、そうね、
なんかそこって根本的な日本人の日本の教育の上でのその知識につながるところにつながるのかな、またと思ったけど、
うんうん、まあね、ふざけちゃいけない話題だけど、そうだね、
だってさ、レイプの話の性教育を受けてさ、 そのマーシャルアーツで身を守る時にあって真剣に先生が教えてくれてる時にさ、あんまりあっちでさもうそう思い出してたんだけど頑張って、
そうでもそ
れふざけなくないかと思って、
だこれは少林寺拳法だからまた違うじゃんシチュエーションが。
そうでもそれもなのに性に変えちゃってるっていうのが
この人がね、
うん、
あ逆にね、だからまあ理解いろんなことを知ってるからこそちょっと複雑になっちゃうのかな。
うん、
だから私もそう完全にだから護身術とかそのマーシャルアートだったらこの状況はあれって思うけど、どっちかっていうと少林寺拳法のマインドに沿ってないんだったら少林寺拳法的なスタイルで心と体とはみたいなことをきちんとゆっくり伝えていくと、そういうふざけたような状況がなか減ってくんじゃないかなって素人ながらにちょっと思ったりする。
うん、
その技を学んでるわけじゃなくてきっと少林寺拳法ってマインドを学ぶことだからその、
ね
うん、プロデューサーからアドバイスあったけど、その袋はさ内臓が外に出てるのと同じぐらいだから本当冗談じゃないぐらい痛いっていうのは間違いなくて、
うん、
なんかそれをこう面白くおかしく言うのは良くないと、ね、
やっぱなんか複雑なのがこれが少林寺拳法っていうところなんじゃないかな、その護身術とかマーシャルアートじゃないから、うんやっぱその精神の多分メンタリティのところでメンタリティに付随する技で、ただやっぱり私たち理解しなきゃいけないのはそのほら、だって男の人には生理来ないから生理の痛み分かんない、でも理解していこうぜっていうのと多分似てるのかな、分かんないけど、うん、やっぱりふざけてそうやって蹴ったりとかっていうのは絶対に NG だけど、やっぱり普段から何かあった時に自分の身を守る行動としてそういったところもあるよっていうのを冷静に伝えていく、あとはその少林寺拳法っていう、うん、逆に言ったら伝えやすいなんていう環境かもしれないね、メンタル技だけ教えてるわけじゃないから、うん、っていうのも一つ。でもレイコが言ったりこの人一人でねこう変わることじゃないけど、
うん、
でも一人でも二人でもね、私も今なんか話してて思った、難しいね、うん、これ面白いね、でも、うん、技から考える性教育について、
ね、
いろんな視点からこれは考えていかなければいけない。
うん、でも本当性教育のね話もよく来てたし、うん、最近ね、うん、よく話題というか、うん、取り上げられてるから、うんうんうん、まあそれの話もまたしてもいいかもね、
うん、ぜひ皆さんのご意見も教えてください。
はい、
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。感想ご意見も募集中、ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、ポッドキャストのフォローボタンのフォローもお忘れなく。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, Bye.